言いたいことあります？
言いたいこと、僕今 PC 作ってるんですけど。
ああ、そう。じゃあそれでお願いします。
え？
いけるいける、
文章じゃなかった。
やれるやれる。
ちょっと、あ、一言ポンって言えばいい感じですか？
エコー、そうそう、エコーリバーブかけるからポーンって言ってみて。
USB 2.0 遅いぞ。
イオシスヌルポ放送局。そりゃ遅いでしょうね。
USB 3.0 がオーディオインターフェースもそうなんですけど、ハードディスクもそうで、多分なんか20分に1回ぐらい接続切れるんですよ。なんか結構 3.0 待機の問題が難しいっぽくて、どうやら。それでハードディスクででかいファイルをてか作ってた曲のデータ全部やってたら、やっぱ 3.0 でも1時間ぐらいかかるじゃないですか。だそれでポンって切れちゃって、ファイルなんかどんどんコピーしてるのにぶっ壊れていくんですよね。
壊れてく
る。壊ってない
。じゃあフロッピーディスクつなげるか。
もう何日かかるの。
1.44MB しか入らないんだぞ。
昨日の夜だから 2.0 にして放置して帰ったんですよ。
うん。
で今日の朝来たら、同じフォルダありますけどどうしますかってなってて、全然20分ぐらいしか進んでなかった。
辛い。
20分分ぐらいしか進んでなくて、今日朝はいにしてやったら、あと4時間かかりますって書いてあって、で打ち合わせ昼やって帰ってきて、戻ったらまたあのこれコピーしますかって
ファイルコピーツール使った方がいい。
そうってなりました。
Windows のエクスプローラーのファイルコピーなんてクソなんですから。フロッピーディスクがね出てきたんですけど、中に1枚だけデータの入っているディスクがあって、うちの父親が昔建設現場でなんか懇親会かなんかで撮った写真が、フロッピーディスク 1.44MB のフロッピーディスクの中に十数枚入ってた。
すご
い。
2006年の写真が。
すごい。
他にも何枚かあったんだけど。
でも割と最近だったら2006年。
まあまあね、他にも何枚かあったんだけど、なんかよくわかんないけど読み込めないとか、なんか多分腐ってるんだろうね。だからね、なんかフォーマットもなぜかできないとか、そういう謎のフロッピーディスクって生物だなって思いました。
生物。
生物です。さあ、ヌルポです。2019年12月5日生放送、12月6日ポッドキャスト配信第743回ヌルポ放送局、お送りするのはイオシスの拓也と
ボイドと
ユーのよしみです。いや、
ふう、
いやいやいやいや、バタバタしておりました。
バタバタ。
そ
ばそばしてます。
そば食べます。
なんか別に生放送出るつもりじゃなかったのに、そこで踊ってたら出ちゃった。
そしてビールを飲み、人生どうなるか分かりませんね。
これ先週ビール3缶買っといて、3人で飲もうかなと思いつつ、ポイドさん
に
取っとこうかなって、あの置いてあったやつなんで飲んでいいやつです。
とりあえず一段落ついたんで、今パソコンをやってるんですけど、
うん、
このパソコンがクソ。
あ、そう、
Windows 10に初めてしたんですけど、
今時なんかケースから買ってきてパソコン組み立てる人いたんだと思って。
でしょ。でしょ。
その文化ってもう10年ぐらい前に断絶したんじゃないかって俺思ってた、
うん、僕もそう思ってました。なんだかんだで言って BTO とか買った方がいいのかなと思ってたんですけど、
うん、
なんかそのオーディオインターフェースの相性問題が結構めんどくさくて、
まあ、
USB のチップセットなんだったら使えませんとかいうのがあったりとかしてたんで、これはまあちょっと信用でき
ん、うん、
ならんと。
なるほど。
音楽作るマシンはさ、いろいろ大変だよね。だから対応とか、
あと前 BTO で頼んだら、
うん、
ずっとこのパソコンミックスしてたら音飛ぶんだよなって思ってたんですよ。それもずっと頑張って制作してて、ようやく買い替えようと思って中見たら、ハードディスクが5200回転のやつで、たまにそういうこともあるんで、勝手にあの遅い安いハードディスクにされてることもあるんで、信用ならないなと思って。
5400rpm はサーバー用ですね、うんうん、っていうか今時ハードディスクって、今時って前のマシンか、
前のマシンですね。あ、前のマシンもハードディスク使ってるし、うん、結局今回もハードディスク使ってるんですけど、2テラ2テラ積んで、その音源 用のやつと制作用のやつで分けて買ったんですけど、
うん、
レイド組むんですかとすごいなんか言われました。
レイド
別に組まないんですけどみたいな。
今時レイドですか。
こんな
感じ。今もう M2 なんとかってやつで。
それにしました、
うん、
それ早いっすよねって聞いて、
うん、ハードディスクじゃないよ。
え、あれハードディスクですよ。 SSD
はいはいはい、はい、そうです。
それをメインのやつにして、
はい、
音源用と制作のデータ入れる用のパソコンじゃなくてハードディスクをまた2つ1つずつ買いました。2テラずつ。
よかった
よかった。
今時フロッピーディスクから起動しなくてよかった。
今時のケースあれらしいですね、もう CD ドライブがついてないみたいな。 CD ドライブのとこついてないやつもある。
あのマシン見たらデスクトップなのに全面 の,、ま、のっぺらぼ
う
なの。
そう、あれパカってでも開くんです。
パカッ、いやパカって開く必要がないんでしょあれ。要するに
そう、普通の人は別に
頭にあの USB とかついてて、天面に天場に。
でも BTO で買うよりも望むスペック以上のものがなんか同じぐらいの値段で買えて結構思ったより安いなと思いました。まあその部分人件費かかってないというか僕だけでやるんで、
うん、
この端子は一体どこに刺せばいいんだろうかみたいな雰囲気でやっているみたいな
もうデスクトップなんて何年も組んでねえからもう分かんねえな。
もう僕も10年ぐらい前にやってたんですけど、うん、10年経つと全然もう分かんないです、
うん、
電源ユニットからの謎のケーブルがいっぱいあるみたいな。
もう分からねえ。
めっちゃ語ってるじゃないですか。USB じゃなくてパソコン受信機が多い。さすが。
だからヌルポ放送局なんだよ。
ああそうか。
ああそうか。やるか。
なんだっけ SSD がなんかあれでしょ。なんか消えちゃうやつ最近話題になってたよね。
まあ
なんか3年でクラッシュして壊れるみたいな。
まあ、
なんか書き込み読み込みをしないと揮発していくみたいなこと。あれ違ったっけ。データが揮発するみたいな。
いやなんか
あの書き込み回数限度があるんです。書き換え限度が普通は限度いかないんです。よっぽど異常な人がそうなるんです。
なるほど、
うちの PC は裸ですよ。
裸族
裸 PC か。
あなんかねでもあの勝手に3年 何ヶ月経つと、あ、32,768 時間経つと、中身が消えて復旧が不可能になるっていう深刻な不具合がある、サーバー向け SSD がですね、
こんなやつ滅んでしまえばいいじゃない？そ
う、最近これニュースになって、おとといぐらいニュースになってやばいんですよ。ひどい、これひどい。
さよなら。やりますか。
はい。
じゃあ CM の後は普通オタです。この放送はイオシスの提供でお送りします。
2019年10月10日でイオシスは創立21周年を迎えました。老体に鞭打って頑張るぞい。 Twitter、LINE、Facebook、YouTube のフォローおなしゃーす。シェイキーズ。メウ。
はい。はい。
はい。
これなんだかわかります？この画像。
JavaScript。
わかんないですよね。普通オタでーす。
え、これ。
あれ以外の3倍さん、石川県、あざす。
あざす。
4週連続のドラクエウォークネタですけども。拓也さん、社長さん、沢尻さんのお友達の方、こんばんは。
こんばんは。あ、僕全然なんか何なんだろうなってずっと気になってた。
今週もドラクエウォークの旅に出ました。 旅に出る予定は全くなかったのですが、たまたま岐阜まで行く用事ができたのでついでに見寄ってきました。朝6時家を出て高速で岐阜に向かいます。8時頃関ヶ原に到着してから自由時間が5時間。まずは岐阜県に向かいました。岐阜駅には金の織田信長がいるそうです。どんなものか気になりましたが、ロータリーでお土産エリアに入ったのでクエストだけゲットして立ち去りました。多分 C3PO がいるんじゃないかな。さて残りの岐阜のお土産スポットですが、すべて山の中です。遠い、めっちゃ遠い。白川郷に至っては石川県から向かった方が早いんじゃないかな。岐阜制覇はまた別の機会になりそうです。気が向いたら下呂温泉にお泊まり旅行とかしようと思いました。一番近いお土産スポットへ向かいます。お隣の愛知県にある犬山城です。岐阜駅から40分ほどドライブするとお城が見えてきました。ドライブ中も西洋風のお城が何か所かありましたが、この辺りの人はお城ではっちゃけるのが好きなのかな。戦国時代の血がたぎるんでしょうね。犬山城で少し観光しようかと思いましたが、そこら中にあふれかえるご年配の方々、ここは巣鴨か地獄の原宿か。予想以上に団体客がいらっしゃっていたのでそそくさと退散します。やはり紅葉の季節は旅行に最適なんでしょうね。どんどん年金を使ってもらいたいです。愛知県のお土産集めに名古屋中心部へ向かうか悩みましたが、時間が足りなかったのでお昼にラーメンを食べて帰宅しました。さすがに毎週ドラクエドライブばかりしていて疲れたので夜に温泉に行ってゆっくり体をほぐしてきました。やっぱり温泉って最高ですね。今回は以上です。
夜の温泉入っちゃいましたね。
奥さん夜の温泉ですか。なんだこれ。温泉いいですよね。
温泉行きたい。
温泉行きたい。
この画像ちょっと温泉っぽい。
はい。
コーヒーじゃないですか。
コーヒーですよ。
コーヒーか。コーヒー。
コーヒーですよ。
コーヒー。
コーヒーですよ。
コーヒー。
奥さん。
夜のコーヒーですか。
夜のコーヒー。
寝れなくなっちゃう。
奥さん寝れなくなりますよ。
ジャバのコーヒーです。
ジャバのコーヒー。
ジャバじゃねえか。
ジャバサーブレットっていうのがあってですね。
はい。ジャバサーブレット。ジャバサーブレット。ジャバサブレ。
ジャバザハットってのがありましたね。
何すかそれ。
なんか忘れた。ジャバザハットって何でしたっけ。
スターウォーズに出てくる敵キャラ
が、よく出てきたねそれ。
はい。
俺完全に今ドラクエのジャネンバを思い出して、ジャバザハットって言ってました。ドラクエ宇宙で一番強いやつみたいな。映画ドラクエじゃねえ。ドラゴンボール。
ドラゴンボール。
ドラゴンボール。
ドラゴンボール。宇宙で一番強い。
ドラゴンつながり。くっちゃくっちゃですね。
まあキャラデザね。共通ですからね。鳥山明でね。はい、
はい。ドラクエウォーク、アップデートかかってようやくあのパーティーの入れ替え機能がつきましてです、ね、ようやくかかりましてですね、
うん、
便利にプレイできるようになりました。
パーチー入れ替え、
パーチーが入れ替えできるようになりました。よかったです。今週末なんですけど、例のアナの全日空さんの安く特典航空券取れるやつ、
うん、
あれね、目玉商品ございまして、新千歳発、新千歳広島、通常ローシーズン6000マイルのところを3000マイルで行けちゃう、往復6000マイル。
お
なので予約しました。
お、広島、
広島県をやっつけてきます、
うん、
便がね、フライトが1日1便なんです。
え、
時間がね、
やば、
新千歳発がね18時なんぼなので、2時間かかるの。20時だったかな、20時発か、違うな、9時着ぐらい、
うん、
で翌朝早朝帰りの便出るの。
え、
だからもうそういうことです。
え、夜中弾丸ツアー
飛行機で寝て飛行機で寝て。
ただ広島空港偉いのは、9時着の飛行機のためにレンタカー屋さんが10時まで空いてる。
レンタカーで借りて朝までドラクエやって
やって
飛行機乗って寝て帰るみたいな。
つら。
奥さん夜のドラクエですよ。
夜の夜歩きしましょうか。
徹夜でドラクエ。
つらい、
僕の天空の剣どうですか。
おじさんの天空の剣は
クソリポおじさんだ
はるかちゃんにはまだちょっと刺激が強すぎたかな
クソリポおじさん面白すぎた、ね、尾道に泊まろうと思って、あのなんていうの、地理が分かんなかったんだよね。
は
でさっき予約したんだけど、
尾道、さっきレンタカー予約してる電話の声聞こえました、
うん、尾道、あの電話はねレンタカーではないんだけど、
あレンタカーではない、
尾道に行く広島空港から行ってくれるバスがあるのね、うん、でも9人乗りなの、
えマイクロバス
ジャンボタクシーなの実態は。で満員の場合は乗れないことがありますって書いてあって、前日の夜6時までにお電話くださいって言ってたから、その電話をしてた。
なるほど。
そしたら大丈夫だった。で尾道にホテルを取ったの、尾道駅にね。
無料送迎バスみたいなやつどうですか、つまり
ん
ホテルの、
うん、うん、
あ違う、
全然違う、
全然違う、
全然違います。
すごいな、広島文化が違うもう
全然違います。ホテルはただのホテルです。尾道駅でレンタカーを借りてぐるっと回ろうと思った、
うん、
尾道駅にレンタカー屋さんが1軒しかなかったの。
お、
うん、おってなってピッてやったら1台しか空いてなかったの。
え
ワンボックスカーが
え
予約しました。
ワンボックスカー、
ワンボックスカーに私1人で乗ってきます新尾道とか、福山とかの方にはレンタカー屋さんあるの、でも尾道駅にはレンタカー屋さん1個しかないの、
あ
危なかった。尾道にもたどり着けないとこだったし、尾道でレンタカーを借りることにも失敗するとこだった、危なかった怖い怖い、
間に合った、よかった。
中国地方怖いわ
っていう
ことをやってきます。おののかに行ってきます。
いやいやいや
いやいやいや、
ワンボックスカーって
犬小屋ですよね。
え
ワンボックスか、
ワンボックス、
ワンボックス、
ワンワン。
今広島の文化が違うからその可能性も否定できないです。
やばワンボックスか、
ワンボックスカーに乗って俺一周してくんだ犬小屋に、
犬小屋
やば、
シャリについてコロコロついて。
なんかユーノさんはあれですよね、宇佐美線行ってましたよね。
はい、
随分安く、
あの片道行きの飛行機が札幌から、あ新千歳空港から成田への行きの飛行機がなんか7500円ぐらい
安
で、帰りの成田空港から新千歳空港行きが3300円、
安
っていう安いやつで、
やっぱり宇佐美線は飛行機安いんですね。
そう、
こっからタクシーで小樽行くまでより安いですよ、うん、
そうだと思う多分安いと思う、3300円。あれです、津田沼の、
うん、
成田空港からなんかあの関東に移動する途中に津田沼通るので、 Google マップでスマホで開いてスクショ撮って、無言で津田沼にいる画像を無言で上げて、ツイッターに上げて、で1時間後に消すっていう、
あの
1時間後に追消しをするっていうのを行きも帰りもやりました。
消してたんだあれ。
消してました。
俺両方とも見たけど。
あ本当に両方とも消しました。
やば
1時間ぐらい、1時間か2時間ぐらいでね。
やっぱり宇佐美線に行ってたことが分かるといろいろ問題があるんですかね、
うん、なんかいろいろいろなんかまあ配慮して、
あそう、
配慮じゃない、配慮じゃない気まぐれです、気まぐれで追消しを。
あ
最近ね追消し俺たまにするんですけど、
あなるほど、
追消しをする前提であれば自由にツイートができるなと思って、
うん、
なんかずっと永遠にウェブ上に残っちゃうんだとちょっと言いにくいこととかも、これ後で消すからいいやってふってツイートしちゃう。
それ後で消すのハッシュタグついてるで検索すると面白いので出てくる話でしょ、
う
ん、
シャープ後で消す残っちゃってんのそれ
、うん、残ってる。
あ
でもあれかもしれないですね、イベントとかそうだと思うんですけど、うん、 何回もずっとやってるよとか続くよとまだ来週もやるよとか再来週もやるよって言ったら見に行かないと思うんですよ。なんかレアリティが下がる、
はい、
いつもやってるから別に今日は行かなくてもいいかみたいな。
あ、そうそうそう、
それと一緒でツイッターももうパッてやったらすぐ消すってなったら、うん、もう必死になって見に来てくれるかもしれないみんな、うん、そうかもうめんどくせえからいいやって思う
そうそうそう、
インスタのストーリーとか消えますよね。
それなのさ、
あれめんどくさいよね。
うん、ストーリーって消えちゃうじゃんあれ。なんか
てかインスタってさ、なんか広告が3つの投稿に対して1個広告が入って、うん、これすごいなと思って一切見なくなった俺。
ああ本当。
うん、
インスタね、
インスタすごい。
インスタは俺グラビアアイドルの人のエッチな写真とスミペのエッチな写真しか俺見ないから、それ専用だから俺インスタ。
エッチアプリじゃないですか。じゃあファンザ、うん、ファンザと一緒。
ファンザ
エッチアプリ、
ファンザとかファンティアとかなんかもうそういうのと一緒。でもストーリーって本当になんか水物でどんどん消えていくから、ああそっか、ツイッターもそういう使い方すりゃいいんだなって思って最近ツイ消ししてます。
じゃあスクショ取っときます、
うん、あだから逆に俺他の人のツイートとかをスクショする癖がついた。
やば
これスクショ取った
こうひねくれがさらにひねくれて二重にひねくれてるから間知らない人謎の行為なんだ間知らない人からしたら謎の行為をやってるわけですよ、
うんうん、インスタも俺スクショ取ったりするから。
やば。
でもなんかインスタのストーリーかなんかわかんないけど、スクショを取るとそれが相手に通知行く場合あるらしい、なんかそういう設定のストーリーあるらしくて、あんま詳しくないからごめん、嘘だったらごめん。
こうやってパシャってやっただけでスクショを取りましたって行くんですかね、
うん、なんかねストーリーはそういう通知が。
スミペの新作 HH 写真集の話をしよう
そう、あれね、あれ楽しみですよね。
また出るんですか。
上坂すみれさん の、はい、写真集が。
あ、そうですか。
楽しみですね、あれね。
へえ。
買うのかな。でも結局ね、買ってもね、なんか開封しないままみたいなこと最近よくあるから。
老後の楽しみでね。
うん。
紙なら消えないから、
うん。そうそうそうそう。CDR とかさ。
フロッピーディスクとかクソっちゃうから、う
ん、消えちゃうから
CDR も読めなくなっちゃう。
なんかボロボロになってパーって灰になってるかもしれない紙も
そう劣化しちゃう、
触ったら、
うん、
なっちゃうかもしれない。砂になってサラサラサラサラってなっちゃうかもしれない。
そうだから一番いいのはやっぱり壁画なんですって。洞窟の中の壁画に残すと風化しないし、うん、すごいずっと残るんだって。
でもアホみたいな独裁者がバーンってこう砲台を、うん、鉄砲撃って壊しちゃうんでしょ
そうなんかね、そういろいろ問題になってますけど
続いて、
はい、
大分県木更さん。
あ、ごめんなさい話飛びますけど、僕は先週末ガラル地方に行ってました。
なんだっけ
旅行した広島じゃない、広島行く、成田行った、津田沼宇佐美ん行った、僕はガラル地方行ったってことすごい言いたかった。
ポケモンの話？
ポケモンの話です。ポケモンの話です。はい、どうぞ。
続いて、大分県木更さんあざす。どうも木更です。無事に大分に戻ってきました。二郎系ラーメンの話。
すごい。
先日、北15条東2丁目に、札幌でしょうね、夢を語れ札幌がオープンしました。二郎系インスパイア大手のラーメン層の分系です。去年別府に夢を語れがオープンし、現在は別府がラーメン総グループの総本家となっているようです。現在2021年までに47都道府県出店、2030年までに全世界197カ国出店を目指しているようです。皆さんは二郎系食べられますか？僕は野菜以外全増し増しの野菜増しにして食べたり、限定トッピングを乗せたりするのが好きです。それでは。
最近食べてないな二郎系。
みんなであそこ行ってげんなりして帰ってきた以来じゃない。みんなって俺じゃないよ、ボイドさんとかが。
ああ、でそれが初めての二郎だったんですよ、
うん、
その時にそのバンドメンバーで行って、まだ南さんとかも行って、うん、南さんとヌッキーが全然食えなくて、
うん、
もう3分の1ぐらい食ったところでもう、うん、すごい笑いしか出てないご飯食べもう乾いた笑いしか隣から聞こえないみたいな感じになって、で僕は食べれたんですけど、うん、あ、まあまあ美味しいなって 思いながら、うんうん、行って、それで別の札幌にある二郎系ラーメン屋さん行ったんですよ、
うん、
それがコトニのお店だったかな。そこはめちゃくちゃうまくて、うんうん、あ超おいしいじゃんってなってハマって、でものすごい久しぶりに南さんと会った時に、南さん東京行ってたことがあって、帰ってきたら俺は二郎系今食べれるみたいな感じで、二郎系食えって帰ってきたっつってで久しぶりに南さんと、じゃあもうイオシスやめちゃった後だったから、どうする、ご飯でも行きましょうか、どこ行きますか、二郎行こう
そんな声低くないでしょ、なんだ
南さんと二人で二郎食いに行ってお食えてると思いながら二郎食って帰り、
二郎行こう
でその時マジ二郎食って解散二郎であって二郎食って解散ですから、
やばいな、
飲みに行くとかもなし別に、
あ
ただ単に二人で二郎食いに行くっていう、
そうですか、
ことありました。
二郎と、ま、全く真逆のものを食べてる人今いますけど
ヘルシー、
ヘルシーなそばを食べてる人いますけど、
日本の伝統的つけ麺、
ちなみに今年の冬でしたっけ、一蘭が、
うん、もうすぐ年明け
できると、ノルベさんにできるってい
う、できるらしいです。
あれもう楽しみです。
今背景画像にあのラーメン山岡屋のこの五香がボイドさん指してるから、山岡屋の五香を指してるから
こうやってやったら全部見えなくなっちゃう、
あの仏様の後ろにあるやつ
これやったらもう山岡屋 の店舗全部見えなくなっちゃう
関東の店舗をね掌握してますから、ボイドさんは
円形にあの配置されてるんだね。円形
環状南郷線沿いにあるんでしょこれ。
あ、なるほど。
多分調べてないけど。
ああ。
中心にはないのね。都心にはない。
タンタン D のタンタン麺 D のみたいなのあるじゃないですか、札幌。
はい。175度。
5度の D のか。
はい。
での、わかんない。
での。
がありまして、そこで期間限定で二郎系担々麺を出してる時があって、それはね美味しくて 2,3 回食いに来ました。
まあとりあえずもう軽いものがいいです、もはや
軽い二郎
でお願いします。
ノジローのライフ、
俺まだ未二郎、
未二郎未だ
未だ二郎
未だ未二郎
未二郎、
人生において未だ未二
郎山岡屋はまあ何回か食べたことあるけど、山岡屋はまたちょっと違うんで、
山岡屋ただの山岡屋ですね、
はい。でもなんか方向性としてはなんか 山岡屋のなんかもっと大盛りにしてくどくしたやつなんだろうなって勝手に想像してますけど、
あでも下に二郎、
う
ん、
結構違う、
コンビニ二郎のあれあるじゃないですか、うん、セブン、うん、あれ、ね、あれ美味しいなと思ってしょっちゅう食べてますよ僕は。
ああ、
まずはあれから入ってみるのもいいんじゃないですか。
あ、本当？どうしようか。
で、ジローはジロー系インスパイはいいんですけど、ジローはなんか特殊でフードファイターみたいな感じの雰囲気すごいから、
うんうんうん、
店員さんがなんかやたら偉そうなんで嫌だなって思う。自分のペースで食わしてくんないみたいな、
うん、
その雰囲気味わいたくないし、なんか注文の仕方もちょっと若干特殊なんで、
うん、
ショーが普通のラーメンの2.5 倍みたいな、そんな感じなんで、
え？え？
小少なめとか言ってちょっと分かんないみたいな、
小の少なめにしないと普通の量にはならない、
さらに半分とかもある、半分と少なめってどっちが少ないんだろうみたいな。
ああ、はいはい、
マイクロ二郎、
マイクロ二郎、
マイクロビキニ二郎
駆逐艦二郎、
二郎の写真に白い線をやるとすごい立体的に見える
さらに大盛りに見える
10円玉で野菜を隠すとみたいな
10円玉で水玉模様に
水玉模様に
裸に見える二郎、
裸に見える二郎
誰だよ
あのお椀ところ皿のところを全部水玉で隠したら皿に盛られてないんじゃないかみたいな
よってゼロカロリー。
ははあ。
すくみず二郎ってコメントありますけど、なんかすげえしっくりくるね。
すきやばし二郎みたいな。
すきやばし二郎。すくみず二郎。
すくみず太郎。
すくみず太郎。
三太郎の一種ですね。続いて、山梨県アルスさん、あざす。 音劇のレートがちょっとずつ上がってきて15まであと 0.3 くらいになりましたアルスです。先日の音劇ユーザーアンケートの中で入れてほしいセガ音ゲー収録曲を教えてくださいと言われたのでキラッセウントムラファームと書いておきました。何かあったら僕のせいかもしれません。ご報告でした。セガの音劇以外でも入ってる曲で音劇に入れてほしい曲みたいなもん質問があったみたいです。
やった、ありがとうございます。キラッセ、
キラッセ
マイマイでしたっけ。
マイマイに入ってます。
マイマイでプレイしてる人たちもいましたよみたいな感じで写真じゃなくて動画かなんか僕送られてきたことがあって何も関わってないからなんてコメントしたらいいんだろう。
ああ
困ったままスルーしてしまったことがあります。
ありがとう。
ボイツさんが作ったと勘違いして いたんだねその人。
もう分かんないです、
ね、うん、
いいんじゃない、世界を代表してありがとうって
僕がありがとうと、ただありがとうって言えばただ感謝してるだけですからね、うん、いい言葉を言ったっていう、
もうシンプルでいいんですよ。
なるほど。
あ、そっか。なんかうちらさ、イオシスの人はさ、いや普通の他の作曲家の人もさ、自分の作った曲が前々にこれに入りましたとかってなんかツイートすんじゃん。でもなんか全然関係ない曲をあのなんとかかんとかが前々に入りましたっつってなんか画像つけてありがとうっつって自分が作ったわけじゃないけど紛らわしいあの告知をするっていう。
別に感謝を述べて入ってくれてありがとうって述べた、うん、述べただけですから、ね、
そういう自分が作ったとは一言も言っていない、
うん、そういうノリで、
そういうこともあります。
あります。
もう世の中複雑すぎて、うん、全てを完璧に配慮したツイートとかできねえから。
そうなの、
もう無理。
無理です。
無理です。
そう、気を使ってるとね、もう何も言えません。
結果的に何もツイートしなくなる。猫のリツイートだけばっかりしてるから、はい、最近俺。
猫、うん、ボット。
猫ボット。
猫9に対して犬1ですからね。
あ、犬も入ってくる。
たまにね、
うん。
たまに可愛い犬いるんですよ。
たまに可愛い犬いますよね。
うん、
基本はそうでもないですけどね。いや可愛いけど、
全世界の犬を敵に回してましたよ今ポイドさん。いいんですか、
どうせやつらワンワンしか言わない。
猫はニャンニャンしか言わねえけど。
気難しいこと言ってこない、ワンワンしか言ってこない。
そうか。続いて山形県、目のつけどころはシアンでしょ。さあ、あざす。
あざす。
女性の方ですよ。こんばんは、シアンです。雪がそこそこ降ってきて本格的に冬になってまいりました。前回の投稿でゲームの話が仕分けされてしまったので長々と書くものじゃないなぁと反省したので手短に。ゲームは楽しいです。以上です。今日は今年嬉しかったことを書きます。シアンさんは二次創作で小説を書くのが好きなのですが、コツコツ書いていたエロ小説が好きな絵師さんにすごく燃えてもらって天に昇るような気持ちになりました。この味を知ってしまったのは罪深い。人生でこんなに良いことはありません。いつ死んでもいいとさえ思いました。物を作っている人ならきっと分かっていただけるはず。よーし、来年もこれを糧に頑張るぞ、終わり。
なるほど。夜のエロ小説ですね。
まんまですね。昼のエロ小説。まあ、
うん、まあ、昼でも別に。
早朝のエロ小説。
NHK 朝の連続エロ小説。
大河エロ小説。
小説なんだね。
水曜ロードエロ小説。
金曜ロードショーあの回してるおじさん、ちょっと若干ムフフな顔して
エロい映画館
ドゥーってなってクー来た時にすぐちょっと若干エロい顔してる。
ですって。エロ小説、エロ小説って書けるのかな。えなりエロ小説。
そんなこと言ったって。
エロ小説、エロ小説の方はこれで以上で大丈夫です。
割愛されちゃった。これコツコツ書いてたエロ小説。
コツコツ書いてたエロ小説。
語感がいいなと。卒業式に呼びかけ。
コツコツ書いてたエロ小説。
語感いいなと思いました。すごい一番掘り出されたくない記憶ですよね。なんかその1年間の思い出で一番出されたくないですよ。親の前とかで。
卒業式でね。
卒業式で。
続いて。
続いて。
群馬県ミスチャさんあざす。ヌルポ放送局の皆さん、こんばんは。毎回楽しく拝聴しております。またこの季節がやってきました。そう、今年の流行語が決定しましたね。ラグビー人気の影響でワンチームが大賞になりましたが、イオシスの2019年流行語大賞は何でしょうか。僭越ながらいくつか候補を挙げさせていただきました。〇〇の勉強をしています。〇〇のリハビリをしています。サンパレス。3人じゃ野球はできません。これからも楽しい放送を期待します。
流行語大賞。
流行語大賞。コ
ツコツ書いたエロ小説ですよね。
さっきの、さっきの大賞でしょ。
ついさっき。
流行語、さっき大賞でしょ。流行語年間大賞じゃなくて。毎年、ヌルポ流行語大賞ってやってますけどね。
はい。
なんでしょうね。またちょっと候補を送っていただいて、決めて、おめでとう、おめでとうっつって。続いてってなっちゃうんですよ。
うん、ね、なんだっけ、
だって4つのうち2つ、上の2つ同じやつですからね。
そうそうそう。毎年去年の流行語何でしたって聞いても誰も覚えてないからね。
覚えてない、
うん、検索すれば出るんですけど、
うんうん、
何にも覚えてないですね。
なんだっけ、何々何はかなりキャハですよっていうのこの前あったよね。
ありましたね。
あれよかったな。
いいフレーズ、
うん、
流行語。流行語とは、流行語って何なんですかね。
何なんですかね。ワンチームって初めて聞いたんですけど。
ワンチーム、
まあ笑われて、あんまテレビとか見ないですからね。
ラグビーのあれだったんだね。
流行語大賞かって言われたら、うん、そうかなって思うよね、
うん、そうね、う
ん、全然わけわかんないじゃなくてよかったなと思いますけど、
うんうん、
グレタちゃんとかね、はい、わけわかんない方がよかったなと思いますけど、綺麗なやつがね選ばれてよかったなと思いますけど。じゃあ、
うん、
今年残りの放送回があと3回ですけど、
3回のうちに
ヌルポ流行語大賞2019決めましょう。
コツコツ書いてたエロス小説。
あの、送っといて。普通オーダー宛てに送っといて。
今から
飲みに行っといて。
今から盛り返していくぞ。
今から100回
行って。今から今日いっぱいを流行らせる。今から流行らせよう。
必死。なんとか流行語大賞を取ろうと必死なボイド。
しかも俺の発言じゃない。
まあしかしもう12月になってしまい、今年の残りも 8% を切りましたよ。もう全然ない。すぐ終わっちゃう。
いやもう12月ってもうね、
ねえ、
もうわけわかんないですよ。
わけわかんない ね
でももうなんかもう俺今年10月末ぐらいの時点でもう今年これで終わりでいいやってなってたから、
うん、
なんか、うん、もう、うん、もう気分は2020年ですね。
もう12月かとは思うものの、よし、あと3ヶ月やろうって言われても困るもんね。
今年はなんと、サービス期間でね、14月までっつって。
いやー、14月、楽しみです。
死んじゃう、14月。
急に疲れる。
疲れがすごい。どうしてこんなに疲れているんでしょうか。
どう
してわかりません。どうして、
どうして。
もう一つ読んどこうかな。山形県黒丸さんあざす。
あざす。
あざす。
これボイドさんいるから、音楽家のボイドさんいるから、これ。
はい。
ヌルポ放送局の皆様こんにちは。
こんにちは。
7.1 チャンネルとか 7.2 チャンネルの 0.1 部分は低い音専門のスピーカーのことです。
お。
これ先週話あったんですよね。なぜ 0.1 なのかといえば、低い音が出るスピーカーを使えるならば不要だからです。じゃあ7の方が低い音出れば点1はいらないんですね。
ああ。
ダンススタジオとかカラオケ店では大きなスピーカーを使うので低音も普通に出ます、
はいはい、
しかし一般的な住宅に設置するスピーカーは小さいことが求められるため低音が出にくいのです、
はいはいはい、
なので低音専用のスピーカーが必要になります。
なるほど。
家庭用ではない大きなスピーカーを購入すると普通に低音は出ますが、低音は基本的に防音がしづらいです、
うん、
一戸建てでなければ近隣から苦情が来ますので、誰にでもおすすめできる代物ではありません。そんなスピーカーを7本揃える予定です。 おそらくスピーカーから最大音量で7本同時に低音を流すと頭痛がすると思います、
ええ、
頑張れば服も破けそうですが、その前にガラスが割れそうです。以上、まだボーナスが出ていない山形からお伝えしました。ボーナスもうすぐじゃないですか。
結局波を浴びてるわけですからね、
空気をね、
空気を、振動を、
振動を、
はい以上です。
服が破けるのかガラスが割れそうかっていうね。
ガラス結構でも恐ろしいですよ。なんか俺窓があるところで曲作ってた時に、オーディオインターフェースがなんかドライバーがクソで、
ああ、
たまにボリュームがゼロに戻される時があって、
わあ、
え
そしたら超でかい音がボーンってなった時に窓ガラスビリビリビリっていう、
服がビリビリビリビリビリ音楽家は強いな。
あの北斗の拳みたいな、
バリバリバリバリバリバリ、そのシャツは誰が縫うんだい。
ラピュタか。先週と同じだぞ。
先週も言ってた。今年のじゃあ流行語大賞は、そのシャツは誰が縫うんだい。
ラピュタじゃねえか。
コツコツ書いたエロ小説と、そのシャツは誰が縫うんだい。
30年前の英語、映画のセリフを流行語大賞にするんじゃない。
あとバルス。
バルス。安
直。3分の2がラピュタ。
はい、
バルス毎年やってるよ。
流行は20年で一周するって言いますからね。
そうですか。じゃあエヴァンゲリオン流行語大賞で決定です。すごいな、本当ヌルポ放送局ってひどいな。実感するわ、
うん、
パワープレイ行こうかな。これ以上やってると服が全部破けてなくなってしまうからね。
今見えないですけど下は全員もう
破けてますからね。カメラは、はい、基本時点、かろうじて映ってませんけど、全員もう下半身ないです。全裸です。下半身全裸です。
下半身全裸。半分全裸ですからね。
半全裸ですから
。半全裸。
半分片玉です。
反社会的勢力ですから。
だっても6分の5片、じゃあ、6分の5じゃ
ない。ない
ない6分の1片玉ですから。
何
片玉、
何
?3 分の1だった。
くっちゃくちゃです。
6分の5玉。
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 うどんじゃないんだから。
二郎
系。
二郎系。
6分の5チップス。
6分の5玉の今月のパワープレイです。これですね。よいしょ。よいしょ。これインスト曲だな、きっと。10月の第6回白麗神社秋季例大祭イオシス新風より、東方ブートレックス2トラック4ルナティックバイブス菅孝彦さんのリミックスでございます。原曲は竹取飛翔でございます。聞いてください。 伸びちゃん、伸びとくん。伸びた、うどん屋やろうぜ。違うな。
おめえの席ねえから。って言われるやつ。
有名なやつね。
おめえの席ねえからじゃないか。スネ夫に意地悪されるやつ。
スネ夫を。
悪いな、伸びた。この二郎、一人前なんだ。
食えねえっつって。
一人前です。
スネ夫がひたすら乾いた笑いで。ははは、つって。
そんなスネ夫も東京に何年かいれば食えるようになる。
食えるように帰ってきます。二郎とスタ丼が好きになって帰ってきますから。
すご。東京って怖いな。
あ、スタ丼はいいね。スタ丼よく食べますよ。スタ丼で、普通に、一杯並盛りとプラスなんか麺あるじゃん。
麺
ちっちゃいまた小盛りのスタ丼を頼むのかと思いました。
ダブルで、いやなんかあのスタ丼丼ぶりと麺を両方頼んで、でビールの大ジョッキを頼むともうね、もう死ぬほど腹が痛くなります。
お腹いっぱい、
うん、反省って。調子に乗るとたまにやっちゃう。
なかなかそば食べ終わりませんね。
あ、はい。
味わってますね。ちゃんと味わってます。
なんかね、なんかこう喋ったり、喋ったり仕事のメールを打ったりしながらそばを食べたりしてるとね、このそばをこれ一個食べるの1時間もかかるっていうね。これね。
本当だ、1時間かかるそば。
よくない。
回転率悪いですか。
食べ過ぎに、うん、食べ過ぎちゃうから、うん、あの蕎麦を1時間かけて食べてたら、うん、ずっと24時間食べ続けても太らない、
うん、太らない。確かにこれねカロリーゼロですよ実質。
むしろ消費痩せますよ、うん、消費カロリーの方が多い。
そうだね。
ランキングのコーナーです。ランキングのコーナーです。花丸でいただいてます。
お
花丸、花丸、花丸といえば
ドドン
ドドン、小前さん、北海道アザス。お番でございます。小前だと思います。花丸を何とかしてみようとしたランキングです。11月28日午前3時10分現在食べたい。あの店のあのメニュー3選。第1位。花丸の回転寿司。
うん。
第2位。松屋のオリジナルカレー。
うん。
もうなくなりましたけどね。第3位。
ああ、はい。
ルック&ウオヘイ。
はいはいはい。
札幌の人しか分かんない。お刺身定食は焼き魚定食かっこランチ。コスパが良いと評判。コスパが良いと評判なんですけど、行ったことがないんですよね。
そうなんですよね、うん、ないんですよ。
も
う寒いからあそこまで食いに行くのめんどくせえなってなるじゃないですか、
うん、
そう。
もう行ったら絶対帰ってこれない気するもん。ランチ食、あそこまで食いに行ったらもう今日いいかなっつって。
そのまま自宅に。
そのまま地下鉄で乗って帰っちゃう。
松屋か、なんか創業ビーフカレーになったらしいですね。今日から。まだ行ってないけど。
ああ、味とか変わったんですかね。
変わったらしいですね。
うん。
最近なんかね、札幌中心部、いろんなお店が潰れて、いろんなお店ができてて、
うん、
いろいろちょっとチェックしに行かないとね、いけないんですよ。
うんうん、
ラーメンと海鮮丼が一緒に食えるっていう店ができたらしくて、ラーメン880円、海鮮丼880円、ラーメンと半海鮮丼1000円、海鮮丼と半ラーメン1000円。
うん、
それを、
それをなんと
全部頼んで、
だからあれですよね、海鮮丼をラーメンの丼にドーンってぐちゃぐちゃって
、わ
うわ
うわ
海の幸と山の幸、
どうしてそんなことをするんだ。海鮮山鮮。続いて、
はい、
黒丸さん、山形県アザス。売っていることは知っているけど買う機会がないものランキング。第3位花束、
うん、
第2位マッサージチェア、
うん、
第1位ループタイ、
うん、
ループタイはねマニアックですよね。
なんでチェアだけすごい、
チェア
よく言ったんだ。高谷さんの椅子に対するこだわりがふと見えましたけど、
マッサージチェア。
ま、マッサージ部分は
マッサージ部分は普通ですけどね、
うん、
夜のマッサージチェア、
うん、そうです。
アイスカフィ、はい、
花束
トホキャノンボールマッサージチェア昔持ってたことあるんですけど、
夜のマッサージチェア、
昼のマッサージチェアを、
お昼からマッサージチェアなんてすごいすごいじゃないですか。
うん、高かったけどなんか家にあると使わないあの温泉銭湯とかにあると使いたくなるけど、家にあるとあんまり使いたい気持ちにならない。
不思議。家で100円をスッてやってスカッてスカッてなって気づいたらそこに100円の山ができてるみたいな、そういう感じにしたらいいんじゃないですか。
自作自演。ループタイってこれやばい人しかもつけてないイメージがあるんですけど、
なんか紐がこうやってあってシューってあれやってるんですね、うん、ループタイ、
あれは何なんですかね。ネクタイの代わりにつけている人がいますけど、
いやだからおしゃれおじさんが、おしゃれお兄さんがつけるんじゃないですか。あら、蝶々結びなんてのもしてる人もいる。
蝶
々、蝶々、なんかおしゃれお兄さんがするあれなんじゃないですか。
俺の中では怪しいおじさんがしている。
怪しいおじさん、だからなんかおじさんファッションを若者が、
あとあのヤマチョムね。
ヤマチョム。
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 ヤマチョムさんね。
ヤマチョムね、あの今週末の12月7日の BML ビリビリの講習でなんか出るらしいですよ。
らしい。
イオシスも出ますけど。
DWAT。
多分ループ対して出るんでしょうね。
なるほど
確かにいつもしてる気がする。
ああいう人がしてるイメージ。
ああ
いう人
ループ対、
ループ対、ループ対、
ループ対。でも俺なんか一個持ってんな。
本当？そっち側の人間だった。
え、
組織の人間だった。
組織の人間、組織側の人間、
組織体制側の人間だった。
あれ、アルバトロシクスのなんかラストライブの時に俺してたの、あれ多分ループタイじゃねえかな。なんかね、あのこう縦に動くんですよ、うん、止める金具が、
うん、
金具って言わないなな
んて言うんだ、うん、金具では
ない、うん、なんかほっとくとね、どんどんズルズルズルズルって落ちてってね、スポーンって抜けちゃう。
全裸になっちゃう。
全裸にな
っ
ちゃう。
バラバラバラ。ビリビリビリ。
クラブエイジアの。
エイジア
ステージで、もうスポーン。ビリビリビリ。
ローがいっぱい出ますから、エイジアはやっぱりポーン。そうだね、僕らがなぜ生まれたのか。今なら、わかる気がする。って。
クルー全員が全裸に。
伝説のライブだ。
そりゃ解散するわ。
解散ライブで頑張っちゃう。
それはね、もう活動休止せざるを得ない
そうだね。
いやでもあれよく考えたら抗議の意味のループ体だった気がしますね。
うん、
まだ家にあるかな。はい
はい。そしてあれですよね、あの人ですよね、
うん、
その前に木更さんです。
はい、
うん、
ランキングがで花丸。
もう寿司食いたくなってきちゃった。
懐かしのモックさんコンテンツランキング、
はい、
第4位、白米にキモックさんを入れて炊飯したモックアップ2。懐かしいね。第3位、
今やったら怒られそう、
なんだただのモックさんか。第2位、まるでデキレースと言ってはいけません、イオシスクワイズ嫌いを決定戦。第1位、流浪の末ロケットバカの T シャツを着た博士に打ち上げられたモックアップ8。花丸、
花丸いい、ありますよ。
花丸いい、
流浪の末、
流浪の末モックアップシリーズはね、6ぐらいから迷走してたからね。だいたいそんなもんですよ、シリーズなんて。だいたいいろんなシリーズって迷走するんですよ。
だいたい1が一番面白いみたいな、
うん、で2がやや微妙で、
うん、
3あたりでちょっと盛り返すんですよ、
うん、
あとは惰性です
やっぱアーティストとかもデビュー作すごい良かったりとかしますもんね。
うん、
そうか、デビュー作が良くなかった場合は続編が出ないんだ。
はい、
なるほど、
気づきました。続いて最後、はい、4番のバッターいいチャンピオンさん、注文の多いランキング当て、
はい、
好きなブルボンのお菓子、
はい、
第3位バームロール、第2位生チョコトリュフ、
うん、
第1位ルマンド、
ルマンド、
ルマンド、
言い方がコマンドですけど。
1位が言いたかっただけです。釘宮理恵さんがやってる好きなキャラ、第4位、第1位からいこうかな、違うな、第4位ハスタハイオレニャルコさん、第3位ナギハヤテのごとく、第2位マヤバーンアップスクランブル、第1位ルイズゼロの使い魔、ハイマスのイオリちゃんも好き。
本当にただ好きなものを
そういうコーナーだから。
本当にただ好きなもの言ったんだなっていう。
オチをつけてギャグをね、もう大爆笑が起こるコーナーではございませんので、
やっぱ嘘はつけないですからね、好きなものに対して
よく嘘ついてきますよ。ランキングにするために本当は何々が好きっていうパターンよくあるんですけど。いつものありますけど、
お、読める、読めない、
伏せ字にしてあります。もともと
自主規制、
はい、
ガイドラインが、
はい、ガイドライン、
ついに EE 業界にも
業界団体あったんでしょうね。自主規制をこれちょっとしないと業界全体がって言われちゃう。
EE チャンピオンズさんだった
EE チャンピオンがたくさんいてチャンピオンズだったんですよね。
うんうん、
は
ドン、
羽交い締めにしても、な、生意気を言う駆逐艦を、まる、まるまるまるして懲らしめたいな。
伏せ字部分が、伏せ字部分が
みんなでまるまるまるを考えよう。
だからこれエロ小説書いてですよね。
正解。
コツコツエロ小説書いて懲らしめたいと。
もしくは駆逐艦が昔書いてたミクシーの日記を晒して懲らしめたいなとかね。ありますよね。
ミクシーのアカウント消そう。
ミクシーのコミュニティの管理人だったことを世間に知らしめて懲らしめたいなですよね。
すごいしょうもないコミュニティだったりとかしたら嫌ですからね。
うーん、いろいろあるんじゃないですか、懲らしめる方法は。
よくそんな残忍なこと思いつくなって。人間の業が深いなっていうね。
飛行機に乗って出かけなきゃいけない日にこっそり目覚まし時計をオフにしておいて懲らしめたいなとか、そういうやつかい。
飛行機の真ん中席に座った時にこの手すりをこうやって両方使っちゃう。懲らしめ、
懲らしめ。そばつゆかと思いきや麦茶に差し替えておいて懲らしめたいなとか、ね、
逆なん、
濃いめの、
全然
逆、
濃いめの番茶、
なんかすごい爽やかな味。
渋みがたまらないね。ずっと
牛乳かと思いきや白いペンキみたいな。あ、本当に懲らしめ、
本当にやってます。じゃあ皆さんもミクシーのアカウントは消しておいてください、安全のため。
いい懲らしめ方があったら、ね、教えてもらいたいですね。
そうですね、お待ちしてます。
外国の方がコメントくれてますよ。
本当、妹をください、
妹をください。
What is 懲らしめ、
Please
ください、
Please give me little sister、
妹をくださいっていう歌ありましたね。
あるの？
ないですよ。
あ、ないんだ。
あってもいいかなと思って。
ああ。進捗を教えてください。
進捗どうですか？
みたいな曲はありましたね。
うちの妹どうですか？
進捗12月5日に、なんだっけ、チューニズムに入ったんでしたっけ？
ああ、チューニズム。
合ってました。進捗どうですか？
はい。
七平さんが歌ってるチューニズムに入りました。前、マイマイに、ん？合ってる。マイマイに入ったんですよね、確かね。
うん、うん。
あれ違った？音劇か？音劇だ。音劇に入ったのが、進捗に、が、うん、ちゃっちゃんす。全然わかんねえ。
実質妹みたいなもんですね。
そうそうそうそう。ふぅ。キャノンボールの話します？
キャノンボール、あの粗品さんがやってるでおなじみのキャノンボールですか？
粗品さんがやっているキャノンボール。本当にやってんの？
ツイッターに上げてまして。
あ、そう。
結構いいレベルいってました。50レベル。
50？なかなかですね。
こう、始めましたって言ってたけど、だいぶプレイした後の画像でしたけどね。
なかなかやってますね。
なかなかやってました。
あの粗品さんもプレイしている東方キャノンボールの曲を書いているボイドさん。
やったぜ！こんばんは！
お結構書いてます、
ね。結構書いてますね。
結構書いてますよ。
もしかしてキャノンボールで、ほぼほぼ1、2を争うぐらい曲数多いのでは、ボイドさん。
俺と宇野くんが多分すごいバトってるみたいな。他のサークルさんはやっぱりあれですから、
うん、今日から、
今日から
ストーリー11編公開になりました。あとかぐやエイリンピックアップガチャ
やったぜ。
プレイしてください。あの粗品さんもプレイしている東方キャノンボールプレイしてください。
はい、プレイしたらあの粗品さんと一緒に遊べるかもしれないですからね。
マルチで、
ね、マルチでね。
あ、そっか、マッチングする可能性ある。
がどういうプレイヤーネームでやってるか知りませんけど、
やっぱり粗品じゃないですか。
粗品全然自己顕示欲高いですね。
隠そうとしない。
芸人、さすが芸人みたいな。
逆に本名とかでやってたら分かんないっていう。
のび太とかでやられても分かんないですよ、ね。はあ、一旦終わろう。これ、
あ、一旦終わる、
一旦終わろう。 CM の後はエンディングです。
会話のリハビリをしています。
社会のリハビリをしています。
マナーのリハビリをしています。
笑顔のリハビリをしています。スナックヌルポ放送局。
エンディングです。ポルナレフボイドさんです。
見えない。
お知らせ。
お、止まった。
おし、
止まっちゃった。
トマチョップ。
止まってない。
トマチョップ、
トマチョップ、よいしょ。
はい、
今週末中国広州でビリビリのイベントがあります。 DWAT さんとミコさんが出ます。ビリビリさんからね、あの旅のしおりが届いて、
すご
あ、旅のしおりってこれもらうと嬉しいなって思った。あれ、
ビリビリの
ちょ、これから
ビリビリビリ
ビリビリになったビリビリの旅のしおり、
ビリビリのになった旅のしおりが来てました。
誰がそのしおりを縫うんだい。
しおりって紙だよ。あと PDF だから。PDF がビリビリビリ。誰がその PDF を縫うんだい。
ビリビリになったやつ、ビリビリになったやつスキャンしてるんですね。
どこの誰が藤崎しおりだい。もう何も残ってない。何も残ってなかった。しおりしか残ってなかった。
コツコツ書いてある小説。
ダビ声で言うだけ。
藤崎しおり。
はあ。 それとラフさんがアゲハボックス、これ東京なんでしょうねきっとね。
東京
で DJ をするみたいです。
東京で DJ するなんてたまげた。
ジローを食べれるようになって帰ってきちゃう、8日月曜日、日曜日博士のバー、阿佐ヶ谷博士やるそうです。次の週15日はイオパがあります。イオパボリューム39やるそうです。プラスチックシアターです。あ、次回のお題忘れてた。ランキングの次回のお題、
粗品かしおりですかね。
もしくはビリビリか、
ビリビリ
エロ小説か。
ビリビリは2文字ずつだからねめちゃくちゃ難しいよこのランキング作るの。
ランキングのお題でビリビリ
通も来ないよ
ビリビリかもしれないですから。
粗品だね。
粗品
でお願いします。粗品は作れるでしょ、はい、ランキング、
うん、
M1 グランプリの、
うん、
あれの話でも書いてください。イオパがあって、23日熊牧場があって、宇野くんがオランダに旅立って、今年は終わりです。
うん、
1月も何かかんかあります。それ以降も何かかんかあります。はい、M3 のブース当選してました。イオシスブース、アザース、
うん、アザース、
2020年3月1日、M3 春、イオシスブースは第2展示場2階、S14AB だそうです。またエビですね。スニーエビですね。でも14だよ、今回。
水曜エビですね。
水曜エビ
。
毎回エビで。
エビ。また酢だし。
たまにカニとかにしてほしいよね。
14カニ
エビカニタコ
そうだね、
うん、
14イカ
覚えやすいのかどうなのか。
イとカがあって、
イとカが
向かって右がイですね。
ああ、
お客さんにとってね、
左側がカナ
カン、
だから間にウエオが入ってるんですよ
わかんね
え。E14 の間に、E とかの間に上尾が入ってる
ブース番号って大変だな。わかりやすくするの大変だな。あとは、お便りお待ちしてます。Google フォームから送ってください。普通おた、夢のコーナーランキングは、粗品というテーマで、あいうえお作文方式でランキングをでっち上げて送ってください。あと、クイズの方ね。ゆうのさん大好きクイズコーナー、
はい、
クイズ作って送ってください。
Windows 10にしたら起動してすぐあれパスワードみたいなやつあるじゃないですか、入れなかったらクイズ出てきてびっくりしちゃいました、うん、クイズ出てきたと思って。
Windows のクイズ最悪だよね
いきなりこうやってやれる画面に行ってほしいのにクイズ出してくるからびっくりしました。
Windows パソコン初めて買ってきて電源押したらこんにちはコルタナですっていうの最悪だよねお前を消す方法
クイズです。冷戦、
なんか小学校の時に
友達に、冷戦うどん稲葉の2つ名は何でしょうか。
小学校の時の友達にいきなりなんか休み時間中に鼻から一番最初の初っ端の言葉がさて問題ですっていう人いたなって思いました。小学校の時友達、それを今ふと思い出した。
マジか、
アキューなのでは
マジか、それ正解したらキャノンボールもらえるよ。
まあ、
ああ。
もしくは Windows が開ける。
その Windows のクイズは何をクイズされる？
なんかこの土地はどこでしょうみたいな。
え？
壁紙のなんか写真があって。
はい。
ここどこでしょうみた
いな。え？むずい。
あれしかも多分答えるフォームとかもないから正解は分かんない。きっと本当ただ単に出してきただけ。
あ、そうなの？
いや分かんないですけど。どうなんでしょう。正解見れんのかなあれ。
Windows 10。
この放送をご覧のビル・ゲイツさん教えてください。
これ10ですか？
これ10だと思いますよ。
じゃあ、うん、答えも出てるわけじゃなくて。
クイズの答え載ってんだ。
え？
Windows クイズのトップページ。
え？ん？あ、これ違う。
あれ僕のパソコンだけですかクイズ出てくるの。
それ本当に Windows 10？
こういう感じで。
あ、これね。あ、これなんか出るね。出る出る出る。
クイズ出てくる。
出る出る出る。はいはいはい。これね。
東大生の正解率 3% の問題です。
エロ小説コツコツ書いてましたか？
丸×丸×で 3% なの正解率。やばくないですか？
でも東大生ほど書いてそう。
コンパク用務の能力は何でしょうか？はい、走って。
二郎ラーメンを食べきれる。
まだ走ってないから答えられない。かゆうのさんのそばが全部こうやってボロロこぼすかどっちかです。
もう東京フレンドパークを見たことがある人はもうキャハの世代ですよ。
そうだね、
キャハ、
キャハ世代ですよ。
かなりキャハですね。
東京フレンドパークのネタはみんなにはまだ早かったかな。
早かったかなじゃない。
おじさんは結構好きなんだけどな。クソリップおじさんどこにでも現れる。
YouTube イオシスミュージックチャンネルアルバトロシクスのアルバムをあれしてます。パラマウントフィーバーを公開しました。月曜日聞いてください。
パラマウントフィーバー。あ、パラマウントフィーバーね。あ、もう出た。
フィーバー、びっくりびっくりびっくりびっくりびっくり。
1111111。
パラマウントフィーバー。パラマウント。
フィーバー。
パラマウント。パラマウント。
今日いつにも増してって感じですね。ああ。我々は広州に行くんですけど、今週末なんか上海アリス弦楽団のズンさんが初めて上海に行くらしいという話
らしいね、
うん、なんかイベントあるんだって、大きめの東方プロジェクト関係の、
うん、
いろんなサークルも行くみたいですよ、
うん、
ライブやるみたいですよ、
ね、
そしたら絶対広州に行かないじゃないですか。お客さん
ビリビリのイベントですからね。
そう、
あ、
広州の方はね、はいはい、大体言いました。
はい、はい、東方キャノンボールが本日アップデートになりまして、曲がまた追加になったり、ストーリーがなんか追加になって、な
ボスがようやく出てきたみたいな、
はい、
うん、あの粗品さんもやってる東方キャノンボールですから、ね、
それ押していく感じ。
はい、
なんかすごいかっこいい曲が追加されてます、
ね、あらあら、プレイしてのお楽しみですか。
はい、そうですね、あれそうだよね、あんまり言うとなんか
ネタバレっぽい、
ネタバレ感
かな、わかんないです、
うんう
ん、まあでもあの粗品さんがプレイしてる東方キャノンボールに僕らも曲提供させていただきましたね、
うん、
ぜひともプレイしたいな、プレイしてほしいなと、
うん、
お願いします。
ぜひ。千財さんが歌って。
千財さんが。
千財さん。
いや、千財さんですね。千財言ったらなんか正式名称が伝わらなかったらあれだった。
あ、千財
さん。失礼な気がした。
イラストがミサさんが。
ミーサさん。
はい。
はい。
終わろ。
はい。キャノンボールやってください、皆さん。ヌルポは早く終わって、
そうだ、
みんなでキャノンボールやってください。
そうだ、ぜひ。いいこと言った。
はい、そうしましょう。
おじさんは
おじさんはこの後キャノンボールをやるんだけれども、潜在ちゃんは潜在ちゃんはキャノンボールは好きかな。
潜在さんにクソリポ
ート。普通にブロックされる。
ひどい。
終わり。2019年12月最初のヌルポ放送局でした。お送りしたのはイオシスの拓也と、
おめでとう、
ゆうのよしみでした。
また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
この放送はイオシスの提供でお送りしました。